東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
六腑っていうのは胃、小腸、大腸、胆、膀胱、あと三焦があります。六腑の機能について以前18回から26回のシゴルチュのところで大体話しましたんですけども、ここで補足として紹介していくものなんですけど、まず東洋医学の負の場合は物を入れる箱ではなくて、臓に何か蓄積していくためにいろんな作業をしなきゃいけないです。食べ物を取り入れて、その中のエキスの部分を取り出して、体に必要なものを作って、あるいは水を取り入れて、で水を水蒸気に変えて循環していく、いらない分に関して外に出していきます。こういった一連の作業を担っているのはこの六腑の働きです。一個一個で言うと、東洋医学の胃と西洋医学の胃の大きい違いとしては、胃の方は西洋医学の解剖学で言うと胃袋でありますけれども、東洋医学のその胃の違いというのは、まず胃と小腸と大腸、この一つの消化器で考えると、口から肛門まで、これ全部つながっています。口から食道、胃袋、十二指腸、小腸、大腸、肛門、一連で全部つながっています。この長いパイプの中の内側の膜、上の部分、口から小腸まで、これは胃の入れ物となります。この入れ物の中で何をするかっていうと、胃の働きというのは消化の小を担います。つまり食べたものを形をバラバラにして姿を消すという作業を行い、小の働き、固まったその食材を取り入れてそれをバラバラにして姿を消すという作業をするというのは胃の働きです。この作業をするのは内側の膜の働きです。このパイプの内側の膜の外に肉がついています。いわゆる内臓平滑筋があります。この内臓平滑筋でできている部分というのは脾の機能になります。脾と胃とか小腸、きれいに分けることはできないです。胃袋と考えると、肉体胃袋の内側の膜は胃となりますけれども、外側の肉の部分は脾の働きになります。実際胃っていうのはこの内側の膜だけじゃないです。顎の咀嚼するという機能、これも胃の機能です。咀嚼するという機能抜きに胃を語るのはおかしな話です。西洋医学の場合はこの口の顎と胃袋、別物と取り扱ってますけども、東洋医学の場合だと咀嚼機能もこれ胃の働きの一部と見てます。ですから消化の機能一つとして、よく噛んで食べないと、まず食べ物を下すということ、姿消すっていう作業、手抜きになってしまいますから、消化機能、ここから損なわれます。顔の咀嚼機能維持するために、胃の経絡、顔の表面通ってるし、大腸の経絡も顔の表面通ってます。上の顎と下の顎、それぞれ胃と大腸の経絡によってコントロールされてます。だから胃と大腸の気が弱くなると、まあ、いわゆる消化機能が弱くなってくると、この顎の方、噛むという力弱くなりますし、顔の表情筋はたるんできてほうれい線が深くなったりする。これは以前話した内容です。この胃の場所なんですけども、中小、ちょうど横隔膜の下と大腸の間にこの胃があります。脾の機能もこの中小中心にあるわけです。胃の気っていうのは食べ物を口の中に入れた後に上から下送るために降りてきます。脾の気は脾の働き、前話したように食べ物の中の水分を水蒸気に変えて上に上げていく、あと食べ物の中のエキス取り出して栄養素を上に上げていくっていうのはこの脾の働きです。脾の気は下から上に行きます。で、胃の気は上から下ってくるんです。 上から下、片方は下から上っていう流れになりますので、ちょうど車の車輪だと言ったら下の向きの動きと上向きの動きがあって、相互の働きで一つね、車輪みたいにぐるぐる回すことができます。体の中の E のキーは下がってこなくて、あるいは H のキー上に上っていかないだとしたら、他の中小の体の真ん中の部分をもう詰まっている状態になりますから、上と下の上昇と下昇、心肺の働き、あるいは腎臓とか膀胱とかそういった働きも全部影響を及ぼします。例えばこの真ん中のあたりで詰まったりすると、上の心臓の熱下の方に下がってこないし、肺の縮口の上から下に下がってくる働きも邪魔されます。あと肝のキーでは下から上に行くんです。伸び伸びしていくというキーです。で、胆のキーは上から下に下がってくるんです。で、この上下の気の流れも悪くなります。胃腸の機能、消化機能衰退してしまうと、全身すべての機能に悪い影響を与えてしまいます。まあ、老化はどんどん進んでいきます。逆に病気治療の場合は、まず最初この消化機能を高めると、胃の気を下に下がって火の気を上に上がっていくという気をちゃんと正常に取り戻すことができれば、車も前に進むというと同じように、体もこの2つの機能がちゃんと正常な状態になれば、他の機能も一緒に回るようになります。病気の治療の時に消化器系を中心に治療を行うというケースは非常に多いです。漢方の治療の場合も特にそうなんですけども、食事で栄養素を取り入れても、この E と H の働き良くないだとしたら、ちゃんと吸収することもできない。そうすると体エネルギー作ることはできなくなりますし、薬取り入れてもその薬吸収して全身に送ることもできないんです。だから薬の治療の効果も減ってしまいます。そういう意味では、体の中の中心的な役割を果たしているのは E と H の消化機能と言っても過言ではないです。小腸 E の中で食べ物をドロドロにして姿消して、で、今度小腸の中に入って、小腸の中でさらに加熱して、それをアミノ酸まで分解していきます。内側の膜ってできている部分、これは小腸なんですけども、この膜の外に包んでいる内臓平滑筋って、これは火のシステムの一部になります。火っていうのは全身の筋肉を司ると前を話してますけども、この筋肉は骨架筋だけではなくて、この内臓平滑筋もこの火のシステムの一部です。だから火っていうのは西洋医学の解剖学みたいに脾臓っていうじゃなくて、全身どこにもあります。全身の骨架筋、全身の内臓平滑筋、これ全部火のシステムの一部です。で、こういう骨架筋とか内臓平滑筋の動きによって、まず栄養素を蓄えることができます。例えば糖質とか脂質、これ蓄えることができますし、あとこの内臓平滑筋の動きによって水を水蒸気に変えたり、あるいは栄養素を全身に送っていくとか、そういうことも担うことができます。もし胃とか小腸とかこの臓器の周りにガスが溜まったり、あるいは水が溜まったりすると、この消化器全体の働き弱くなってきます。E とか火とか、この五行でいうと土、まあ、いわゆる土です。で、土って役割というのは万物育むという働きはしています。例えば糞尿とか、あるいはゴミとか、そう土に戻すと、まあ、だんだん時間かけてバラバラにして土壌に帰ることができます。もし中、あるいはその周りにガスがいっぱい溜まっている状態だとしたら、E の動き邪魔されます。例えば食べ物を吐いて膨張したいんだけど、周りガスが溜まってて思うように膨張することができない。もし中に水がいっぱい溜まったり、もしその土自体はドロドロの状態だとしたら、農作物できにくくなります。あと小腸の主な働きなんですけども、心臓から熱をもらって、その熱を使ってドロドロになった食べ物を加熱してアミノ酸まで分解して 分解したものを栄養素を吸収して再合成したりするという働きをしますけども、だから小腸の一番の働きというのは清濁を分けると、つまりいるものといらないものを分けるのはこれ小腸の一番の働きです。いるものエキスの部分を吸収します、いらない部分を大腸の方に送る、これ小腸の一番の役割です。食べ物大腸に来ると大腸小腸の周りにありますから、小腸の熱を使って大腸の中のドロドロの水を水蒸気に変えて、でその水を上に上がってくる。我々の唾液っていうのは、まあ、そこから来てます。ですから便秘の場合、要は大腸の中に水が少ない場合、上に上がってくる量は少ないんです。唾液の量も少なくなってくるし、逆に水が多すぎる場合、小腸全体的に冷えている状態だとしたら、その水を水蒸気に変えていくという熱が足りないだとしたら、その場合も唾液は少なくなる。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。